はい、どうも、リクです。お疲れ様です。
はい、どうも、富蔵です。
お疲れ様です。どうも、帰りたてのご様子で。
そうですね、今日はまだ仕事早く終わって帰ってますね。
なるほど、お疲れ様です。
はい、
どうも。はい、いやー、なんかね、バタバタしてると、季節性の花粉症じゃないかと身内に指摘されたんですけれど、
はい。
咳がね、コンコンと出てまして、だいぶ収まったんですけど。
あー、私も花粉症ですね。
なんか急にね、確かにでもこの時期昔からあれなんですよ、サービス業してるのに咳してましたからね。
いやでもね、
はい、
この時期は結構花粉症なる人多いんじゃないですか。
季節の変わり目というのも、
そうそうそうそう、なんて言いますかね、この春先から夏にかけて。またこの麦とか、なんかこの豚草とかが咲くようなんですよね。そっちでやられるっていう。
全部飛びますからね、
飛ぶよ、飛ぶよ。
飛ぶ、ね、飛ぶよ。何ですか、窓川広志ですか。
あ、それ飛んでね、回ってね。
今ね、人間国宝を見つける人になっちゃいましたけどね。
そうですね、朝の10時ぐらい、やってますね、僕は好きですよ、
何でしたっけ昔はね、ワイワイなんか、
ワイワイ。
ワイサタではあれか、ズラ太郎先生がこう。
ズラ太郎とか言わないもん。
すいません。つい。なんであれですか、キラ先生はダメで、オズラさんはオズラさんでみんな呼ぶんですか。
そら、あれですよ。ネタにできるかできないかの問題じゃないですか。
いや、もう、何話のモーツァルトって言うてる時点でダメでしょ。
何言ってるんですか、モーツァルトですよ。
モーツァルトコスプレをしていらっしゃるんでしょ。
あかん、回線。
大阪の文化や大事にせんとな。
そうですよ。でも、なんだかんだでね、
はい、
やっぱり木田先生は、大阪の宝というか、
そうですよ。
今はどうかわかりませんけど、はい、一時期はね、一日、このテレビ見てたら、
木
田先生の作ってる CM とか、この番組のテーマソングとか聞かない日はないっていうぐらいは。
聞かない日はなかったですからね。
大体ね、テーマソング、商品名とか、番組名を連呼してるやつがあったら、はい、木田先生です。
そうですね。トレトレピチピチからさ、ね、京橋はええとこです。
あ、京橋はですよね。
富澤さんよくこれ歌うよね。
あ、好きなんですよ。
ね、なんか好きそうな感じ。
50年代の懐かしの CM ソングが好きで、
はい、
よくね、グランシャトーとか、
はい、
口挟んでますよ。
ほら、まだ、なんていう、知り合った頃にですね、
はい、
言ってた、ほら、何でしたっけ、肉食べ放題の歌。
ジャクサブロー師匠の？
あなたがずっと探してた食べ放題の歌見つかったんですか？
あれね。
あれじゃない
か。あ、食い倒れ？食い倒れ。
食い倒れの歌か。
あれはね、未だかってやっぱりないですね。
ないですか。
もうここまで来ると、なんかのイベントにかこつけて、
うん、
あれを言ってたその人に聞くしかないかなと思ってくるぐらいですね。
ああ、なるほどな。だから、ジャクサブロー師匠のやつはあれでしょ？焼肉食べ放題のやつでしょ？
そう、ヨレヒの歌ですね。あれじゃなくてですね。
ヨレヒのやつでしょ？あれじゃないって言うて
る。もっとね、パンクロック、パンクテイストで、
そう
天道牛丼、うおーって言ったんですよ。
超か。なんか、あの時、伊藤さんが、周りの人に焼肉の歌を探してるんですって言うても、誰も知らん顔されてて、
うん、
ね、かわいそうやって、ヨロレリヒのやつって、それじゃないですって食いついてきたのは僕はよく覚えていますね。あれじゃないんですよ。
あれじゃなくて、最後にね、食い倒れの歌ってのは、なかなか言ったわけで、最後にね、もう食べられないって言うんですよね。そらそんだけ食うたら食べられへんやろって言って、山内さんのツッコミが入って、
ツッコミが入って、綺麗に落ちが終わるっていうね。
そうね。
一曲よくできてる流れがあるんですけれど。
う
ん、
これもね、ほんと山内さん自身に、聞くしかないかなと思ってます、僕は。山内さんってあれです、リリパッドアーミーっていう劇団に出はる山内さんなんですけども。
パンクか。い ね。あなたの元がその辺にあるわね。あの、ラモさん関係ですよね。
ラモ父、魔界ツアーズっていう番組が夜中に、土曜日だったかな、夜中にしてたんですよね。で、そこで、あの、おじさんよこれを聴けっていうコーナーを山内さんが持ってたんですよ。で、そこで流れた曲なんですよね。
はぁ。
だから、間違いなく音源としてはあるはずで、しかも、あの、関西系のこのインディーズバンド。
はぁ。ご本人とかって可能性は？
いや、山内さん自体じゃないと思います。あの人はあの別でバンド組んではりますし。
いや、でもそれわからないじゃないですか。聞かないのもわからないですよ、やっぱりそこは。
聞くしかないですよ、ね。
聞くしかないと思いますね、僕はやっぱり。
本人。聞こうも。
ええ。
申し訳ないけど、うん、10年ぐらい前に、山内で言ってたあの曲、何ですかねって。
そう。聞かないとダメですよ。うん、ええ。
まあ、聞くしかない。
一番早いですからね。
そうね。
多分それが。
そうね。
そうですよ。まあ、あの、これを聞いてお分かりの方はよかったら、この下にテロップが出てます。こちらの方にですね。お手紙をもらうっていう感じで。ポッドキャストでそれをするなという声もあるんですけどね。ほんまに出してたらどうすんねんっていうふうに僕は言いたいですからね。
でも本当好きなんです、僕、インディーズが。
そうですね。富蔵さん好きですよね。
なんでしょうかね、この結局のところ、はい、今僕同人誌を漁ってるじゃないですか、イベント。
漁ってますね。
これも、
あれはインディーズ活動だと僕は思ってますからね、あなた。ね、
インディーズじゃないですか、
これ。インディーズですよ、言ってみれば。
だから、根っこ同じなんですよね。
そうです。
要はそのライブに行ってる、人らが、この、汚らしい格好して、この、タトゥー入れた、兄ちゃんらが行ってるようなバンドか、ライブか、汗かきながら、列を作って1時間待ってる。
みんなタオル首に巻いて汗をかきながらですね。同じじゃないですか。汗をかきながら腕を振り上げながらって一緒じゃないですか。
そうよ。
見れば。
だから根っこのところは同じなんですよ。
同じなんですよ。
だからね、そうやってみんな差別しない。一緒なんですよ、君たちは。
ですよ。
僕はそう思う。
一緒だと思いますよ。昨日、僕、ガルパン見てきましたけれど。
羨ましいな。
ね、ガルパンね、混んでたんですよ、やっぱり。
初日やで。
うん、ほんで、トム・クルーズの映画もぶつかってたんで。
ごめんや。
ごちゃごちゃやったんですよ。ほんなら、時間、始まる時間待ってたわけですわ。あそこ、ブルックセブンで30分前に予約入れたら発見せないん
で。ブルック行っとるで。
ほんなら、30分前にやったらもう、並ばれてる可能性が高いと思って。
並ばるのね。
やっぱり、インターネット予約を大勢並んでたんですわ。
並ぶね。
だから1時間前ぐらいに行って並んでたんですよ。で、発見して、あ、帰った帰った、またあと30分ぐらいか、みたいな、無理やったんですよ。で、ブルクのロビーで待ってたらですね、横にですね、なんて言うんですか、いや、かっこいいお兄さんがいたんですよ。やっぱ彼女付きで、僕がしゃがんでですね、買ったパンフレットとか終わってから読もうと思って片付けてたらですね、司会の横にですね、お兄さん思いっきり尻もんどるのが見えたんですわ。
力。
お姉ちゃんの尻をね、めちゃめちゃもんどるんですよ。
どこで何をしとるか。
そうやね。こんなところで、なんとハレンチなという感じで、私は、思いながらも、もういやみたいな感じでやられてたわけ、キャッキャしてたんですよ。なら、時間が来たんですよ、ガルパンの時間が、入る時間が。そろそろ時間やわ、と思ったら、みんなもやっぱ集まってくるじゃないですか。
わ
ら
わ
ら、そろそろそろそろと集まってくるやん。ほんなら、その人らがですね、あれですよ、何この列、なんか、すごくねみたいなことを言ってるんですよ。僕はガルパンを38分劇場で見て感激してですね、出てきたわけですよ。出てきたら、エスカレーターの方にですね、そのカップルが尻触りながらね、降りていくんですよ、同じ劇場から。
ああ、もう、勘弁だな。
お前も一緒やないかと。
もうほんまに。なんだろう。
なんだこの本って思いました。僕の嫁さんはスクリーンの向こうにいましたけどね。
誰なんですか？
西住美穂殿ですけど。
あらあらら、西住殿か。
でも、うさぎさんチームの好感度が上がりましたっていうことだけ
ですね。私、西住殿のお姉さんに。
そうですね。あなたのお姉さんに。
僕はどっちかっていうと、やっぱりあっち方面
です。あっち方面ですよね。ピシピシムチで縛かれたい方です、ね。
いやー、止まりませんな。
フェイトちゃんの斧で頭割られたようタイプでしょ、なんかね。
なんならね、お母さんでもいいんですけど。
なるほどね、お母さんね、西住流の方の。あっちのフェイトちゃんのお母さんですか？
フェイトちゃんじゃなくて、西住殿の。
フェイトちゃんの方やったらあなた貼り付けられてる状態ですよね。
そうね。
ですね。
ギリギリ縛り付けられるね。
もう何の話をしてるのかって、キョトンとしてるよりリリカルなのはの劇場版見ればいいんじゃないかなっていう。
はい、一番最初ですね。
ね、一番最初のやつですよ、うん。あの、見ていただいたらいいと思いますけれども、うん、まあ、そんな感じで、あの、あれなんですけど、まあ、何ですか、こう季節の変わり目、いろいろと、ございます。そんな中、はいはい、あの、僕はついに、あの、男の子に目覚めてしまいました。
あら。新しいね。
そうです。
開拓されたね。
開拓してしまいました。でも、あの、もともとは、1年ほど前に、か、なんか、1年半ほど前に、あの、あなたが女装山脈が女装山脈がで言い続けてたのは、うん、よく覚えてる。2はやったんですか？
あれね、やってない。とかもうね、あの、女装山脈だけでもいい、十分。僕の中ではもう。
お腹いっぱい。
ずっとやってる、女装山脈。
それこそお腹いっぱい。
お腹いっぱい、お腹いっぱい。またやってるもん。最近またやってますからね。
あ、そうだね。
うん。
なるほど。その、あれですよ、女装山脈も男の子ばっかりのゲームなんでしょ？
うん。うん、そうね。
あの、僕は、あの、渡辺さんのことを好きになったハトちゃんにですね。
はい。
キュンと来てしまったんですよ、16巻で。
だってね、
ええ、
あの、今回の16巻特に、
はい、
こう、いろんなキャラクターの、
ええ、
もう目が違う。
そうよね。
目が、もうセリフじゃない。すべては語ってる。
セリフいらないのよね。
ええ。
表情がちゃんと書き分け、まあ、当然これはやはり、しもく先生であらっしゃれるので、
うん、
当然だとはいえ、もう、何ですか、目が変わってるのよね、キュッと。
そう、これまでは、例えばその感で誰っていう感じで、
そうそうそう、
その、キャラクターが一人フィーチャーされたような感じだったと思うんですけども、今回は、もう要はその、ハレム展開っていうやつね、
うん、
っていうのもあったりして、いろんなキャラ、それこそこの、マダラメに、この、しっかりリンクしてるキャラ以外でも、もうすっごいその、キャラクターの顔が語ってるのね、目が語ってるのね。
表情がすごく豊かなんですよね、うん、この16巻に関して言えば。
そう。そうね。
ね、だから、コンちゃんとかの方も、非常にいい味を出してて、神永先輩は、まあ当然僕推しなんで、
僕
は、はい。姉さんは素晴らしいなと思いながら、
なるほど。
読んでましたけれども。大丈夫、僕は矢島っちにうるうる来てたところもありましたね、今回は。
矢島っちが、
はい。
ダークホースですよ。これ、今まで、
はい。
矢島っちって、全然この手の話題からはもう、
そうですね。
スポルされてたじゃないですか。
うん。
これ、ここ、食いついてきたからね。
ぐっと出してきたじゃないですか。
来たよね。
自身の、こう、内面の部分を正直に。
後半のところで、ぐいぐい来たからね。
ぐいぐい来たよね。
うん。
やっぱそこを吉武だからこそ出してきたのかっていうカラーもあるんだけれど、うん、まあ、吉武がうまいことを、立ち回ってるなという印象も多々、うん、あれど。
そうね。
まあ、でも、どうですか？ハーレム展開になったあなたとしては。自分に、そっくりだと、僕が吹聴してたのが、気がつけばみんなが吹聴するようになっている、このキャラクターが、今や、ハーレムを築いているという、この状況をですね、目撃しつつ。
僕と、
はい。
この、自分とこの、主観的に、
ええ。
見てみて、近いなって思うのは、
ええ。
よくね、
はい、
僕には、こういう人が似合うよって。あなたにはこういう人がいいのって。まあ、それがね、どういう意図でもって、そう言ったかは別にしてね、この、原始系のキャラクターがね、言ったか
は
また別にして、カスカベ妹なんだよね。
そうね、ケイコちゃんね。
うん。お前はやっぱり、なんか、はいはいって言ってくる子よりも、こういうぐいぐい引っ張ってくれる子の方がええねんって言って、はいはい、よく言われるんですよ。
あ、なるほど。
そういうところわかるわっていう。確かに、まだらめさんには、この人優柔不断だからね。
そうですね。
決めれないでしょ。
はっきりしない。決めれない。
何事も決めれないですよ。
そうです。決めれない。
もう16巻でも、仕事も決めれない。
そうですね。
誰を選んでいいかわからないってお手上げ状態。
どうせやったら全員来てほしいって正月にちょっぴり思っているこの切ないところがね。
う
ん、
そう。
もちろん一人で食いながら。
この16巻を通して、渡辺さん、ほとんど家から出てない。
そうですよね。
ちょっぱなから怪我して入院っていうか、その家の中
で、
引きこもり。
今回家出てないっすね、そういや。まあ、ほんまや。
インナーキャラですよ。すっごい内向きですよ。
自分の回になってるじゃないですか、これ。
うん。もうダメですよ、この人。
ほんまや。うん、なるほど。そうですね。言われてみたらそうですよね。僕もね、正味、はい、まあ、今4人ハーレム状態じゃないですか。
はいはい。
笹原妹でいいんじゃないかと思ってたんですよ。さきちゃんが前々から、こいつも入れておいてって言った瞬間に、あ、じゃあもう、フィットするのはこいつやろって。
ただし、
ずっと主張してたんですよ、私も。
僕、俺まだらめとしては、
はい、俺まだらめ、はい。
絶対にこれは肯定しません。いやいや、ないし、ないし、とか言
いますし、ないし。
これ、こう、そういう会話してるとこ出てたと思うんですけども。
そうですね、ねえよって言ってましたね。うん。
俺まだらめが、
ええ、
もし、選ぶのは誰かとしたら、
ええ。
もし留学してきたら、
はい。
って言っても、これも決まってるからね。アンジェラですね。
あ、そうですか。
私ね。
今、スーとアンジェラで悩んだじゃないですか。
悩みましたよ。
ね、
これね、悩みました。僕実はこの16買ったの、
はい。
これ、どうやってゲーマーズか。ゲーマーズで買ったんですけども、はい、ゲーマーズの特典カードが、
はい、
スーなんですよ。
ああ、いいですね。
メガネかけてるスーっていうね。
ああ、いいですね。
まあ、そういうのもあるんですけども、
はい、
やっぱりこの、僕、アンジェラ、好きなんですよ。
お
これってちょくちょく僕が挟んでる、アンジェラのコスプレネタですよ。
マミさん来てた時に、
それですよ。
あ、来たなと思ったんです
よ。ああ、もうお手上げ。もう幸福ですよ、あれは。
出て、あーって思ったんですよ、僕も。
ないよね、こんなもの。もうほんとないよね。
だから、
ダメだよ。
もしかしたら、富蔵さんでみんなから一体何をされてる方かって言われてるじゃないですか。
はいはい。
また、地獄プリとか書いてる方なんじゃないかっていう説をもっとルフしていいんじゃないかと思って。みんな地獄プリ読めよ。どんだけ子育て大変かよ、わかるから。あんな修羅場な漫画ないぞ。そうですよ。だから、明らかに下木先生とあなたがリンクしすぎててですね。怖い時あるんですけどね、読んでて。
本当にね。
はい。
人に言われるまでもなく、私、清先生の、書く、まだらめ的キャラ、そっくりなんですよ、僕、本
当。そっくりよね。
うん。
だから、最初の頃のまだらめも含めて、うん、似てるんだろうなっていう風に。だから、徐々にあなたやっぱ丸くなってるじゃない、こう、なんやかんやで。
まあね。
ね。ほんとね、まだラメもこう、なんか徐々に丸くなっていたわけですよ。そこで人間関係の中で。
まあ、成熟してるというか。
が、そうそうそうそう。
おとなしくなってますね。
なっていくところがあって。だからそこの中で言えば、ああ、非常に多分、あなためんどくさかったんやろうなって思うところも。めんどくさい僕が言うのもなんですけど。
ね。
若かりし頃はきっとこんなことをぐだぐだぐだぐだ言ってたよな、この人
言ってますよ。
人に対してって。
はい、こうね。こう、よくわからないことを、いきなりですね、大冗談から語り出して、
そう
またあいつなんかやり出したよとかっていう目で、この見られてることが多々あった。
大谷さんのアジよりは聞き応えはあると僕は思ってますけどね。
まあね。
最近ちょっとちょっと落ち着いたからさ、拠点を移して落ち着いたから、推し守る大会やってるんですよ、今。ずっと。いわゆるパトレイバーの劇場版から見始めて、持ってる推し監督のやつをとりあえず一通りずっと今見てるとこなんですけどね。うん。そんなのしてても、そうか、太田さんのあれはアジなんだって思って。
アジというか、アジか。まあ、めんどくせえな、あんなやつやられたら、ああ、またあいつなんかやってるよって感じですね。
そうそうそう。P2 で監禁させられてるじゃないですか、あの人。軟禁か。いやいや、まあ、そういうのを見ながら、はぁ、思うやん。まあ、もともとね、僕としてはこの原始圏やっぱ運命だなと思ったら、スーちゃんがやたらと R 田中一郎くんの真似をする。いやしかり、そうなんですよ。目を、うつろな目してますからね、この子も。さっと髪の毛をこう、うん、R くんみたいに分けてみたりとかしているところを見ても、ハラハラするときは、はぁって。こう、出版社も違うのに、とか思いながら。わざわざなんでここでこの究極超人ネタなのって思いながら。
なんかこう、思うところがあるんでしょうね。
あるんやろうね。 なんか僕もその、なんですか、あの、結城まさみ選手でやっぱ育った世代なので、うん、言ってみれば、まあ、その中で非常に、あの、ハトチンが、本当に女らしくなったと。
ダメだね。
この、このカレー作ってる時の3人のですね、この髪をちょっとあの人のくくっているハトチン。あと、あの、神永先輩の過去はもう自分だけのものだと言い切ったハトチン。ええ。もう、なんかね、あ、ハトくんほんまに開いたなという感じがしてですね。
あのね。
グッとくるものがありました、僕。
ダメだよ、これ。すごく、
はい。
もう、女らしい。
ねえ。
うん、
何ですか、作ってないんですよね、もう。
自然、普通だよ、もう、
これ。
普通に、女らしさっての出してるよね。
そう。それを見て矢島さんが照れるっていうね。
なんていうかもう、
これ
逆にこれは、いたたまれなさって感じるってのは、なんかこう分かるような気はするよね。
あるし、
うん。
うん。そう。だから、神永先輩のことを含めて、こうなっていったっていうところ。
うん。
だから、全部すべて自分の内から出たものなんだっていうことを受け入れることによってこうなったっていう。
うん。
うん、いわゆる結果論。なんかこの後、果たして今どうなっているのやらという気はしてるんですけどね。オチからして、この16巻の。
うん。
あまりに、僕この助手席に座ってるスーが可愛らしすぎて、
可愛いね。
可愛いですよ。
この、
これ。
車から降りての、最後の、
コマね。
びっくりしてるコマね。
コマね。口ポカンと開けてるコマね。
可愛い。
可愛いよね。いや、すぐ可愛らしかったね。部屋がとても汚かったっていうのもね、含めまして。
スーもね、割と表情が豊か。
豊かになりましたね。
できたね。
に、こうね、デンプシーロールをかましたりとかいろいろしてますけど。
うん、
いやー、まあだから、まあ、16巻で、15巻で、何、大きくことが動くのではなく、大きくことを収束させるのかなと見せつけておいて、16巻に来て、ここの展開に持っていった高坂は見事だとしか言いようがなくて。
うん。
うん。なるほどな、と思って。
ああ、もう本当によ。
なんかちゃんと、なんていうんですか、笹原妹が、アンジェラに敵対心持ってるっていうところも含め、うん、いいですね。いいと思いますよ。ほんで、まあ、15巻は、もろもろ、バタバタしてて、取り上げる間もなく喋ってた部分があったんで、
うん。
私、15巻僕、クッチーが非常に頑張ったと思ってるところがあるんで、
ほうほう。
クッチーがハトチンが楽しくなさそうっていうので、思いっきり BL 本買ってこいっていう部分とか、あの辺は非常にクッチーが、ハトチンのことを大事に思ってるんだなという部分で。
空気の読めないクッチーが空気を読んでみた。
読んだと。あれこそコミフェスのなせる部分じゃないですか。
なるほど。
ね。みんな、あそこは共有空間でございますから、空気読むじゃないですか、みんな。
読むね。
ぐっと、こう、
うん。うん、読むね。
そう。だから、なんて言うんですか、こういう部分っていうのが非常に、妙に、良くも悪くもやっぱりリアルに、
うん。
うん、被るとこあるよなっていうのが困ってるなっていう。まあでも、春日部先輩に一番似てるからっていうところはね、うまいよね。
なんかそれとつまんないな。
ここにちゃんと降ってきたっていうのはでも、なるほどと思ったんですけどね。
そんなの、当たり前じゃない。
なるほど。
そうじゃないんだよね。だから、そこに落ち着いちゃうのは面白くないな。
確かにな。
うん。多分、僕も思うにまだらみには、ああいう稽古みたいなキャラは、面白いと思うんだよね。
うん。
でもっていう気持ちはやっぱあるよね。
うん。
その、俺まだらめを見てるとね。
俺まだらめのゴーストが囁いてるんでしょ、今、あなたの。
いや、ちょっと待てよっていう。でも、確かに選べない。じゃあ、だからといって、
はい、
じゃあ、お前この立場なら、誰選ぶよって言われたら、
うん、
ちょっと待ってっていう。ちょっと待ってくれと。
アンジェラの、
うん、
どこですか？
まあ、ね、なんだろうね、この、やっぱり、見た目もそうだし、
はい、
こういう、なんて言ったらいいのかな、裁けたキャラっ 性格っていうか、
ある種その、ますな。
こう、互いにこう、一緒にいる中で、
うん、
この自然に、この、相対することができるんじゃないかなって。
なるほど、なるほど。
構えないっていうかね。
ああ。
っていうところが、なんかこう、ぐっとやっぱり魅力を感じますよね。
なるほど。
うん。
僕はでも、この巻は一番やっぱポイント高いのは、ラメ先輩のここがラメが非常にね。
おう。
いろいろと、骨もろすぎっていうのがね。
あ、言うたらあかん、それ。もう、それは確かに、あの、悪口や。
ほんで、攻め不能って書いてあるんですよ、最初ね。
あかんがな、そんなこと言
うと。途中でかって、入れてるんですけどね。この辺とか、もう、みんなの中でも不能の方なんやと思いなが
ら。でもね、
この考え方がね、すごく、うん、なんていうのかな。あーうーん、って思ったところが。
でも、そうだろうね、マダラメゲさんの、この、なんつうか、へたれなところですよね。
はい。
もうこれは、相手が、たとえ誰だろうとへたれるんですよね。
へたれてますな。
もうね、とんでもなくへたれです、あいつは。私見てるようでもあれなんですけど、まあ、へたれてるんですよね。
富澤さんでもマダラメさんほどへたれてないと僕も。
いや、私へたれてますよ。だって、
はい。
お前ってか、ね、同僚の人とかから、この、ぶっちゃけて聞くけど、
はい、
性欲はあるのか。
ああ、なるほど。
もう、枯れてるんじゃないのかと。
なるほど、なるほど。
本当にそう、なんか、ああだこうだ言ってるけど、その気あるのっていう。
ああ。
って言われた時の僕のね、薄らダウン反応ね、表面をなぞるような、もう、いやー、そんなことねえよーっていうね。
もう、ほんまに。あれやな。でもまあ、そういう意味では、ある意味、僕、何回も結構16巻読み返してて、
うん、
かつてないぐらい、
ほうほうほう、
盛りだくさんやなと思ってて。
いやー、これはね、話は、ぐっと動いてますよね。
動いたよね。
しかも、誰かと誰かっていう、この1対1じゃなくて、
そう。
もういろんな関係が、
一気に動かして、
ね、動いてるんだよ。
だから、その、多重的に動かした上に、この人らが住んでるとこまで動かしたっていう。
そうね。
引っ越しをさせたっていう、引っ越しってやっぱ切り替えなのよ、一つ。
うんうんうん。
一番大きい切り替え時なんだと思うんだよね。そこの点で言えば非常に、今回、うわーと思いながら読んでたところが、私自身が引っ越したっていうのもあったんですけど、うん。だから、なんかその点では、まあ、矢島淳も隠さなくなってきてるし。
そうですね。
そうですよ。その中で、こう、吉武がどう行動していくのかっていうのも今後。この子は常に手塚漫画でいうとこの狂言回しに回ってる子なんで。
うん。
うん。だからまあ、どういう具合に物事が動いていくのかしらっていうのと、あとまさか笹原妹が表紙になる日が来たかということ、感慨深いものが僕の中であったんですけどね。
割と笹原妹の位置づけっていうのは、
はい。
ちょっと、なんていうか、こういう話の本筋には絡まない。
そうですね。
キャラだったじゃないですか。ちょっと賑やかし的な。
うん。賑やかしでした。
褒めいくキャラだったじゃないですか。うん、それが、もしかしたら笹原妹、あるんじゃねえのっていう。
そう。
なんかあるんじゃねえのっていう。
そう。
っていう、そのいろんな期待感もありつつの16巻だよね。
そうなんですよ。だから、もともとマダラメに対してもお前失恋できてねえんだよって言ったのは、うん、稽古ですから。だからそこの部分とかで非常にこの子はよく周りを見てらっしゃる子なんで。
ええ。
で、ハトちゃんと上永先輩が学園祭の時に、再会する時も、ハト君に対するものの見方っていうのかな。
うん。
あと、マダラメに対して、しんどいね、そうされてんのはっていうところとか。
うん。
かすかめ姉さんがおっと思うことを多々、うん、展開していった部分というので、あ、かなり稽古って真ん中に入ってきたなと思ったら、ここに来てまた一気に、
ね、そうね。
アクセル吹かした感じがあるんで、いいんじゃないかなと。うん。
そう、稽古の見せる表情がね。
そうです。
ふっとやっぱりこれも、
うん。
なんか、あって思うような。
うん。
あれっていう。
漫画のキャラクターと非常に いい立ち位置に立ったと僕は思ってますけどね。うん、16巻ではっきり。
ちょっとこれ今後絡んでくるよね。
そうですよ。そうですよ。本当そうですよ。
匂わしてるもんね。
でも本当あれ、ね、
そうだよっていうのが。
これ読んでもう一つ思ったのは、僕、神永先輩パートでですね、前回の鳥頭でですね、うん、最後、チンピクレーダーがああいうことで二人キャッキャしてたんですよ。
ああそうだ
ったら、ちゃんと神永
先輩、僕でもねえわ。
チンコでって言ってるじゃないですか、この。
ガッ
ハエロって。って思いました。
もう本当にね。
もうね、こう立てろっていう話、考えろっていう話を考えてあげてほしいのが、同じく下木先生の、スポッテッドフラワーなんですよ。
うんうんうん。
これ白戦車から出てまして、
うん、うん。
ご存知な方はご存知で手に取った方もおられるかと思います。今原始券が最新刊出てますので、一緒に置いてる書店さんも多く。
はいはいはい。
ありまして、どう見てもまだらめな旦那さんと、
うん、そうだね。
どっかで見たような性格の、
そうだね。
奥さん。
そうだね。
いまして、この二人お話なんですけど、単純に。
うんうん、
この、あれなんですよね。奥さんが妊婦という設定でございまして。
そうなんだよね。
で、その妊婦が、簡単に言えば、セックスを迫るっていうお話、
うん、
お話。
うん、うん。
これね。
うん。
おばあちゃんが僕好きで、
ああ
。いいお母さんやなと思いましたけど、
うん。
この漫画はでも最初すっごく叩かれたんですよ。
ほうほうほうほう。それまたなんで？
まんますぎるやないかと。
ああ。
ちょうどこれ、確か連載が、楽園の方で連載が始まった頃に、うん、原始圏の方が、アフタヌーンの方でその告白編をやってた。頃なんですよ。学園祭編やってた頃で。
お
ー。そこに確かぶつかってて、ちょっとやりすぎちゃう露骨にっていうので。
あははは
まとめサイト等にまで取り上げれてた。
ああ、そうなんだ。
ところがあったんですよ。この第1話に関して、
うんうん。
第0話か。
うん。うん、
で、これは富澤さん読まれましたか？
あ、読みましたよ。
通称スポフラと、下木先生読んでますけど、どうでしたか、うん、読んでみて。
あー。
この旦那さんのメガネがあなたのメガネそっくりなんですけど。
やっぱりね、もやもやするね。すごくもやもやする。なんつうか、この、ありえたかもしれない、ありえたかもしれないつうか、まあそういった、なんかな、ありえるかもしれない、まだらめの未来って感じかな。
いわゆるパラドックス系やってるよね。
そうね。もしかしたら、この、同じ、まだらめというキャラがいろんなこのルートを辿っていけば、
うん、
何年か後には実はこうなったかもしれないっていう。
うん。わかるわかる。
っていうような、この、彼を描いてる。ただ、中身は同じまだらめなんで、
うん、
やってることは似てる。うん、まあ、似たようなもんだっつ。
まあ、第1話の帰ってきたね、コミフェスから帰ってきた時なんか、完全富蔵さんと同じ格好してますからね。持ってきた、掴んでるものを。
それはもうね、みんな一緒だよ、もう帰ってくる。戦場があります。
まあ、何や正方形のカバンってみんなから思われるようなね。
思うよ、本当に、ね。そうだろうと思うよ。うん、
これ、だから、話的にも読んでてもやもやするんですよね。
するね。
なんか、辛いよね、これね。
そうね。
でも、シマパンはやっぱりね、わからんでもないですよ。
いや、そんなことねえよ。
大事なものだと僕は思いますよ、やっぱ。
なんかこう、リアルで、生々しいよ。
え、可愛いと思いませんか？
いやー、これでも、
履いてくれるって言ったらどうします？
いやー、つってもなー、どうなんだろうなー。いやー、生々しいなー。
そうですね。でも、こう、なんつうんですか、幼児を育てたかったなっていうのは、やっぱり、あるんですよ。四つ葉とを読んでても僕思うんですよ。
そうなのね。
これくらいの子と一回、何、育ててみたいっていうんですか。
お
う。うん。キモいって言われても仕方がないんですけど、これはやっぱり幻想としてはあるよねっていう。
うん。
子供嫌いではないんでね。変な意味ではなく。うん。
うん。
ところで、どうして寝言として漫画では、うん、むにゃむにゃもう食べられないようなんですかね。
なんで、夢で物を食うのか。なんかもうそういう、あれですね、ステレオタイプの何かがもう出来上がってますよね。
何が元なんですかね。
なんだろうね。
ほとん 度のこの手の漫画、そう書いてるでしょ、日常系を描いてる漫画って。
この幸せな夢ならもう食えないで、あの、不幸せな夢ならつか、その、そうそう、偉い目なってる夢なら、そうそう、あの、やめろ、うおーとかつってね、なってる、汗かいてるっていう。
まあまあ、でも、本当なんていうんですか、あの、この漫画、この漫画で男性陣は読んでほしいなと僕思ってるところがあるんで、非常にあの、ジゴプリも僕読んでるから、ジゴプリは全然その、まだらめ的なキャラクターとかも出てこなくって、あの、まあ、赤ちゃん育てる話やねんけど、単純に言えば、うん、あの、非常に、あの、一巻はしんどい。だから、二巻までまとめて買ってっていう感じ。ほんで、一気に読んだ方がいいよっていう気はする。うん、やっぱ、下久先生のちゃんと漫画だなって思えるように作ってあるんで、もともとこの人、ドロドロしたもの好きだから、
うん、
ドロドロしてるんですよ。原始圏にしても、今回のスポフラにしても。だから、まあ、何ですか。そうやね。もう、帯からスポフラはそんな未来ですからね。もう、ね、最後、後書き漫画でね、うん、ちゃんとオチがついてるっていう。
でも、そうだよ、本当にね。
いやー、でも、まあ、何ですか。ね、富蔵さんの役と T 側、どうなんですか。何ミリ法なんですか。このタイトルだけで僕爆笑こいたんですけど、今回ね、現事件。ヤクトキーカがうさぎさんチームのままですって書いてあった時に。
うさぎさん。
タイトル見ただけでその内容とネタが分かってしまった自分になんかちょっとあの、息苦しいものを感じながらですね。もう、なんていうかこの、みんなからおせち料理をもらっている想像をしながら一人持ちよくってるまだらめさんとかね。まあこんなもんだよねっていう、うん。
そうだね。幻想を打ち砕くっていうね。
そうですね。うん、でもいいじゃないですかね。女の子二人訪ねに来るわけですから。誰も来ないよりはいいじゃないですか。
いやー、うち誰も来ねえよ。そんなね。
心配ねえよ。うち勝って誰も来ねえよ。
なんかどうなんだろうなと思うよね。いや、なんか、確かに、
はい、
もしかしたら俺もこんなものが、未来があったかもしれない。こんな、この、20代前半があったかもしれないっていう、思いも抱きつつ、
はい、
でも、翻ってやはり、今の自分を見返してみれば、そうじゃないよねっていう、
うん、
思うときありますよ、やっぱり。
ねえ。
うん、ってなったら、ふっとね、この胸の中を、
はい、
この、通り過ぎていく赤涼感がね。
ああ。でもそんな中で水球のブルーレイ買う子の気持ちがよくわかるんでしょ？
まあまあね。わかるよ、わかる。
わかるよね。美容院置いといて、みたいな。
いやー。
そうっすね。いや、何者にも変えがたいものがそれぞれオタクにはあるんですよ。
あるよね。
16巻はそういう漫画ですよ、これは。はっきり言えば。おね、スポフラもぶっちゃけてやっぱそういう話やと思うんですよ。
そうね。
それでいて、女装山脈的なものはちゃんと遊んでるわけじゃないですか、この、旦那さんも。
うん。
僕、この手はね、一番最初にパソコンを自分で買って、Windows98 やったか ME やったか忘れましたけど、
うん、
初めて買ったエロゲが、なんとなく買ったエロゲですよ。
うん。
やり始めて、あ、この子可愛いと思って、頑張ってクリアしようと思ってやったら、エッチシーンで男の子だったっていうことで衝撃を受けたことがあって、ええ。
まあ、斬新だよね。
1999年頃ですからね。
ないよね。その時代にそんな。
うん、びっくりしましたね。結構電気ものやったんですけれど。
うん。
はい。だから、はぁ、思いながら、こんなことになる。最初意味がわからなかったんですよ。は。
あはぁはぁ
はぁ。はってなってたんですよ。衝撃を感じる。だから、これほどもなんかスタンダードに踊り出るとは思ってなかったんです、僕は。
だって、ね、今でこそ、ね、そうだよ。今でこそそうだけど、そう、ねえ、10年以上前で、
そうっすよ。
それは、いや、何言ってるんですかってなりますよね。
ゲームやったか忘れたけれど、ね、絵柄が好きやって買ってみて、何も考えてやったら、結構グロい話で、あ、ホラー系なんや、思って。
なんだろうね。
電気ホラー系や、なるほど、思ってやってたら、うん、一人だけそういう展開で、ほっまずそれを引き当てたっていうね。
びっくりするよね、それはね。
びっくりするね。もう、だから、あの時点でもう、あ、エロゲって油断してるとおかずにならねえと思いながら、こう、
構えでやってると思いますよ。
あの、エロの、あの、皮をかぶった、
そうですよ、
まあ、何か別物ですからね。あれはたまに。
あの反応はスタッフ見たかったと思いますね。あの、水球つけた、テレビつけた瞬間に水球見てヤジマッチみたいな顔してたと僕思うんで。
だからね、ほんとね、まあ、あの、本当に18禁なのは何のか、何なのかっていう。
そうだね。そうそうそうそう。うん。そうやと思う。その辺はあると思う。非常に考えさせ、そっから僕、はぁーと思って、ほんで、ああ、同人でこんなんがあんのか、で、ガーッと言って、月姫にカスラとフェイトに直接行っちゃったっていうね。ええ。
あ
ー。それ変化球やでって言われたこともありますけれど、友達。
やっぱそうよ、あの、順当に行くんなら月姫から行かんとな。
うん、だから言われてて。だから月姫は後付けになってしまってるんで、自分の中で。うん、
逆にフェイトやった後の月姫ってのは、
そうやね。
あの、僕の中では考えられない。だからどういう風に、あの、
この、
入れたのかってわかんないな。
つまりだから、月姫ってこういうもんだったんや、いうぐらいな。
ああ
。僕としては琥珀さんが好きやったんで、あの中ではね。うん。
やっぱあの、フェイトができすぎてるから、
そうです。
あの、フェイトやった後の、その、同人の匂いがまだ残ってる、この、うんタイプの月姫っていうね。
ステイナイトやって、アラクタシアやってから月姫やったから。
うん。
うん。感覚的にはちょっと、やっぱり。
うん。
うん。あの、フェイトとアラクタシアのテンションっていうのが自分の中であって、ちょっとだからまあ、月姫リメイク版は当然ね、あの、手に入れると思うんですけれど。
うん。
果たして、うん、どうなのかなというところもあったりなんかしちゃったりもするんやけれど。
いや、もうそうですよ。そりゃもうそうだよね。
うん。だからまあその辺、アリーノなんですけれど、うん、そうですね。でもまあ、ガルパンがね、ちょうど、うん、あの、あって思ったんですけど、劇場版で、劇場でやるんやんって、昨日、一昨日かに思って、
うん、
で、出る用事があったんで、もうちょうどそのまま、
うん、
あの、1時間以内で終わるんやったらっていう腹で、見てきたわけなんですけど、うん、ちょうどその頃に僕、原始圏二代目のアニメ版の方をまとめて見てたんですよ。
う
ん、
ほうほうほう
で、どれぐらい、こっちの原作の方とリンクしてんのかっていうことを改めて確かめたんで、
うん、
最終話がちゃんと温泉なんだよな。
うん、
あの二代目の方の、
うん。
温泉にみんなで行くっていうネタと、今回スーパー銭湯に行ってるっていうネタとが、あ、ここでリンクしたと思って。
うん。
で、それがもう既成事実のようにしても書かれてる部分があるから、あの、荻上さんのセリフの中で、
うん。
海に行った時と合宿の時とはテンションえれえ違うなっていうセリフが、おまけ漫画でチラリと入ってたりしてるんで、うん、ほんで、あと、まだらめさんのとこに部屋にかかってるタペストリ
ー。ほうほうほう。
こちらのタペストリーが、
うん。
の配置ですよね。
お、読めてるね。そんな、
アニメ版が一緒なんですよ。うん、だから、これは、しもく先生がリスペクトしていった部分。キャラクターがちゃんとね、アニメ版の方に順当になってるんですよ、今回、16巻で。ああ、って思ったんですよ。で、ただと今回、まだらめの部屋をフューチャーしてたのはそこなのかな、という。
ああ、そうなんだ。
うん。貼ってるポスターとかもちょっと気にしていただけ、いただいて、もう一回最終回を見ていただくと、最終回っていうか、その、ハトちゃんとそのマダラメさんがこう喋るところとか、パスタ一緒に食うところとかあるじゃないですか。
うん。
あの辺を見ていただくと、ああって思うシーンが多々、
あらあらあらあら。
アニメ版から繋がってるなっていう、
そうなのね。
うん。ところがあって、なんていうのかな、2倍面白く見れましたね。うんそういう点では、うん、ふと読んでみてアニメ版見返してああと思いながら、うん、そうですなんだろうだからやたらとうちのねサークルのイラストを描いてもらった方でジーポリスさん、
うん、
彼がですねハトちゃんが大好きで、
うん、
ハトチンがってね、よくマダラメさんとのカップリングをよく書いてらっしゃったんですよ。
ほうほうほう。
それをツイッターに上げたりしてて、
うん、
とにかくハトちゃんが可愛い、アイコンハトちゃんにしてた時期もありましたから、で、この、そこまでハトちゃんの魅力ってと思った僕が本当に土下座したもんね。
うん、
いや、ハトくんは素晴らしいと思いながらね。可愛い、可愛い、可愛いんですよ、ハトちゃん。
こう、どうしたら可愛いかっていうのを、こう、突き詰めていった。
結果だと思うよ。
結果でこう、これ消化したよね。
消化したんですよ。
わーってなんかこう、もう、ね。神だよね、もう。
そう。だから、ついてたものが取れたんですよ、ある種。
うん。
その結果どうなるのかっていうことに対する、スーが何を思ったのかっていうところと、
うん、
矢島っちがどう思ったのかっていうところが、うん、こう、密接に、だから、密接なんだな、16巻ってな。
そうだね。
ギュッと、こう、収まってるところがあるよね。
うん。そうだね。
そのギュッと収まったっていう部分は、ガルパンも同じなので、富蔵さんもぜひ。
ああ、見に行きたいね。早く見に行きたいね。
体がビリビリしますよ。
おー、いい表現だね。それはなんかこう、絶賛だね。
だから、自分の中で見たかったガルパンじゃないですか。あのサイズ。
まあ。
ええ。
そうね。
そう。
やっぱり、そうか。
おーってなりましたよ。やっぱり。
やっぱなりますかね。音やっぱりすごいですか。
あ、音がね、いいんですよ。
そうだ
ろ
う
な。走ってる音だけでもね、いいんですよ。
うん。
で、
テレビ版の方から音こだわってましたもんね。
こだわってました。
あれをこの劇場の、
そう。
あの 5.1 なりの、
そう。
この臨場感あふれる音響設備で、
そう。
聞くとさあどうなるかっていう。
そう。ビリビリきますよ。
きますか。
うん。
もう、ごろ、もう、下から突き上げる感じですか？
うん、そうそう、そんな感じ。あ、これ、はい、これ、これ、これって思った。
いいね、いいね。
感じがありますよ。うん。で、可愛いんですよね、相手が。
アンチョビ。僕好きなんですよ。
アンチョビ好きやんな。わ、はい、かるわかる。
うん。
いや、よかったですね。アンチ予選ね。
うん。あ、なんでそこなんだろうっていうのは、今はね、僕の中ではあるよ。
はい。
そこをあえて撮ったのはなんでだろうって。
まあ、テレビで放映されなかったからね、彼らの、彼女たちの戦いは。
じゃあそこの、なんか、なんだろうね、裏側？
計画をやったのかどうかっていうね。
ああ、どうなんでしょうな。
でも、あえてこの頃で良かったと思います、今回は。なんて言うんですか。でもまあ、良くも悪くもやっぱり、ガルパンだったところと、ポイントの高さはやっぱり、絵コンテ、カトキ始め。もうツイッターで出てるんで言いますけど、はい。
なんと。
だから僕、言ったんですよ、慌てて。
なんと。
カトキさん大好きっ子としては、これはもう、行かなければならないと思って。
それ、何をやってるんですか？
いや、だから絵コンテ。
全体の？
全部。
なーんと。
加藤先生が、やってらっしゃるんでございますわよ。
ええー。
ちょっとびっくりしたんですけどね。
いやー、それはすごい。
そうなんですよ。今回絵コンテは全部加藤さんが切ってるっていう。
へえ。
うん。本編の方ね。
ほう。
だから、いやー、だから、エンドクレジットで改めてほんまなんやと思って見て、
はあ、
いやーと思ったんやけれど。
はぁ、あ。
から、カトキ初めて絵コンテ切れるんやと思って。
いや、
それはそれで、それはそれで見たいなと思って。いや、だって、人の絵コンテって設計図になってるんじゃないかと思ったから、だから絵コンテってまあ設計図やねんけれど、実際問題。いわゆるまあ、ネームの部分じゃないですか、漫画で言うところの。
うん。
いわゆるその辺を果たして、カトキさんってどういう風に書いてるのかなっていう。
うん。
で、まあ、本編見終わってるから、
うん。
って思うんよ。あそこも全部一応カトキさん切ったんか、とかと思うと。でもやっぱり、いいですよ、アンチョビは。
いいですか？
いいです、アンチョビは。可愛らしかったです。アンチヨの皆さん。
可愛いですよね。
可愛いですね。やっぱりね。みんな可愛いですね。うさぎさんチームも今回僕の中で評価高まりましたしね。
おー、なるほど。
すごくうさぎさんチームの評価が僕の中で上がりましたよ。
そうなのね。
そうなんです。ある事情から。
お
ー。だからまあ、あっちゅうもの38分でしたけど。まず鳥肌がゾゾゾーと来て、うん、その後、音に、ふわーってなってて。 場でもピクってしてた人が多々。ああ
、いいね、いいね。
よかったですよ。片隅を飲んでみんな見てましたもん。う
こ、ん、っていう、なんかこう、臨場感、いいね。
そう。で、うん。だから、ほんで、あ、カトキ始めないやなと思う、ちゃんとカットの切り方とかもあるんですよ。ちゃんと。だから、あの辺はぜひ、いや、もう、うん、まあ見てくれと。え、パトレイバーはパトレイバーで見てくれと思うけれども、こちらはこちらで見てくれと。え、思いますよ。カンコレで忙しいでしょうけれども。
ああ、もうぜひともこれ、都合をつけていくべきだね。
行かないと、もったいないと思うな、やっぱり。
絶対これはね、僕見とくべきだと思うんですよね。
うん。見とくべきやと思うな、僕は。
わかるわかる、そうですよね。
無駄がなかったのと、やっぱりその、アニメ版全12話でしたっけ？
あ、10?12?13?2 でしたっけ？どっちでしたっけね？
2 じゃなかったかな。
2か。
うん。あれをですね、朝の12話かけて描いたことを、またこの中にうまいことをスポイルしてるんですよ、スコンと。
お
う。うん。だから、そこの部分も含めて、ちゃんと笑えるところは笑えるし、
うん、
見てた人へのご褒美っていうのはたくさんあるし。
あ
だからやっぱりぜひぜひという感じはあるな。あ
いやー、これ見るべしだね。
べしですよ。だから、この OVA の上映会っていうのはいいんじゃないかなと、やっぱり僕思いますよ。
いやいやいや、いいですよ、いいですよ。
もともとはタイプムーンのね、からの強化あたりが、始まってきたところが、あれが成功した部分が大きかったと思うんだけれど、
うん。
いやまあ、まあ、まあ、おかげさまで予告編で、進撃の巨人の、総集編ですか？劇場版総集編の。
あら、やるんだ、そんな
の。うん。冬休みに公開する形にするんかな。
また冬。
うん。11月に前編で、年明けて後編っていう形。
これ冬どうなの？
いやいろいろ来ますよ。
私はもう予約、前売り券買いましたけどね。ヤマトの。
パトレイバー見たときに、お、ヤマト、ヤマトって言うて張り付いてたもんな、こう。
ヤマト世代でも何でもないのに、ヤマトが大好きっていうね。
そうですよね。ヤマト世代じゃないもんね。
やっぱりね。
僕よりちょっと上もんね、ヤマト世代って。
そうです、そうです。70年代。
ガンダム世代じゃないですか、はっきり言いや
すい。ええー、そうですね。
そうそう。
いやなんかね、やっぱヤマトにはグッとくるもんありますよ。心揺さぶられますよ。
何やろうね。
やっぱり、なんか、まあ、今はそんなに僕も熱い気持ちないですけども、なんか、ねえ、俺がやられば誰がやるっていう。
ああ、そうね。そういうところあるよね。
人類の未来を背負って立つ。
そうね。
っていう、
もうね。歌がそのままでしたからね、あれ。
そうなんですよ。あれをね、やっぱり聞くと、こう、なんていうか、気持ちがこう、ざわってくるものがありますね。
イントロは完璧やもんね、パンパンパンパンパンパンパンのところはね。
そうね。
素晴らしいよね、あれ。じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃんのリフのところがすごく、
ねえ。
出るなと思うし。もうね、佐々木勲さんでしたっけ。
そうですね。
歌がこうね、ええ声で、ね、
うん、
歌っていただくって。そっか、いや、ヤマトな、ヤマトもあるな。もうどのタイミングで庵野監督は投入するんでしょうね。新劇場版はこんだけいろいろあると。
でも
今後もいろいろ来ますよ、このまま行くと。
まあそら来るだろうね。
うん、
やっぱりあれじゃないですか、冬休み狙い。そういえば昔の劇場版って冬休み、あれ夏休みでしたっけ？なんか、休みとリンクしませんでしたっけ？
夏と冬です。
ですよね。
だから、あれは夏、夏というか9月。
はいはい、はい。
まあ夏やね。うん。上は9月1日上映やって、で、ハーが7月の真ん中あたり上映で夏休み。サマーウォーズをぶつかったんですよ。確か。
ああ。
正面衝突してるんですよ。 サマーウォーズ。
サマーウォーズね。うん、そっかそっか、あの当時、わんさかあの、今週はサマーウォーズ、来週はっていうエヴァで。
今週はエヴァで、来週サマーウォーズ。
そうそうそう。
予定を組んでですね。
見れちゃった。
オーラがゾロゾロ行ったっていう。
あー、懐かしいな、そうやったね。
そう、だからそういう、ほんで、去年 Q が、まあ、そうやね、忘年会シーズンにぶつけていったっていう。
はあ、はあ、
だから冬休みシーズンか、お正月冬休み、17月か、それぐらいだと思うんで、真ん中アメリカで。
ほんとだ、出てるわ。進撃の巨人、11月22日。
そうですよ。あの、スクリーンサイズで見れるっていうのも、あれはあれでいいかなと僕思いました。あのスピード感と。当然、いろいろ直してくるやろうし。うん。
あれ以上に、この、すげえもん見れるんだったら、あの、まあ、進撃も劇場見に行くのもやぶさかではないかな。
劇場見に行くのはやぶさかではないなと僕も
思う。
もう
ね。
うん。やっぱその。
でも、毎週だよ、これ。だってね。あの、
そうですよ。
10月11日に、あの、追憶の公開っていう、この特別総集編があるでしょ。
はい。
で、この、次の11月入って11月22日に進撃やるでしょ、うん、で、この12月6日になったら、ヤマトの、この新しいやつが出て、
ね、
で、見る人はこの、その次の週に相方があるでしょ、
うん、そうね。
妖怪ウォッチが20でしょ、
そうですね。お前やな。
ちょっとわからんけど、冬ってなってますけど、あの、サイコパスであるんですよね。
そう、サイコパスやんね。で、その、
ガルパンとか。
流れでガルパンも来るやろうし、そのまま行くとプリキュアになだれ込んでいくでしょ？
これあの、僕、ずっと今、あの、サイトのやつ、情報サイト見てるんですけども、はい、なんかこれ、ナノハはやるんですか？
あ、入りましたか。
なんか、14年ってなってますね。
あら、間に合うのかしら。
ってなってるし、これちょっと、とぎゅうぎゅう詰まってきてるぞ、おいおいって感じですよね。
出るうちに毎月パトレイバー公開されてきますしね。
確かにね。
そうですよ。大怪獣アラワールド終わりますからね、あの今回。
あのね、あの昭和の、昭和のナレーションがね、もうすんごいツボ。なんか声がね、裏返ってまだこんな感じの。
いやー、まあ、なんていうんですかね。暑いですね、今、この界隈が、僕たちの界隈が暑いじゃないかと。
すごいよ、ほんとね、これ、ね。
言ってるうちにカンコレが、アニメーションがそろそろ情報出てくる頃ではないのかと僕は思いながら。
来ちゃうよ、カンコレが。
デステイナイトのアンフォテーブル版が来るのではないかという、もうね、時間の問題でしょうし。
いやー、
今回はあれですね、ソードアートオンラインの2期ですか？先週から始まってるんですけど。
え、見てねえや、そうなんだ、もうやってるんだ。
うん、やってる、始まってる。うん。で、ここに来て3テレビで、あの、水星のガルガンティアの1話目が昨日やってまして。
ガルガンティアね、なんか今これ見てたら、あの、ああ、そうなんだと思ったんだけど、うん、劇場かかるんだね。
かかるんですよ。あの、予告回ってましたわ。
おぉ。OVA の先行上映ってなってる。
うん、うん、そうそう。だからガルパンと同じ方法でやるみたいで。そうそう。あとね、僕ちょっと気になってがルパン三世なんですよ。次元大介の話をやるみたいで。
ここに来てルパン。
これ、ね、ちゃんとね、絵柄がモンキーパンチの絵なんですよ。
なんと、劇画ですか？
劇画調の絵で、あれなんですよ。あのまんまでやるんで、かっこええんですよ。
あー、俺たちの、ルパンですよね。
なんか、うん。いわゆる、写実的な動きしよるんですよ。
これか。ルパンザサード、次元大介の
墓標。それ。次元大介の墓標。次元がどうも主人公みたいで。
いやー、僕ね、次元大好きなんですよ。
そう、僕も次元大好きなんですよ。
あ、ほんとだ、これ、モンキーパンチ
です
ね。
いいでしょ、
絵じゃないですか。
いいでしょ。それがアニメーションで、ブルブルと動いてたんですよ。
顔尖ってる。
そう。
アバヨ次元。
だから、あ、これ、ほんで、なんか、一応前後編なんだけど、一挙公開らしくって、ブルック。
これ、大ヒットになってますよ、これなんだ？
あ、もうほんなら、どっか始まってんねやな。
本日より横浜ブルック13での上映開始。
ちょっと、映画すごいな。ゴジラとかも当然見に行くんで。
ちなみにあの、ブルック7では、
はい。
19日からだそうですよ。
19日からですか。
しかも、これやってるの19日から、
はい。
25日までですよ。
近い。マジか。
神戸はまたスルーですよ。
神戸ないんや。
これもう大阪まで見に行けっつうのかよ。
そうか。いや、その、動いてるモンキーパンチの絵を見るっていうのね、またこう。
ねえ。
やっぱ、なんていうんですか、宮坂駿の絵じゃないじゃないですか、明らかに。
はいはいはいはい。
カリオストロの城を、
うわ
この、なんていうんですか 複製人間とっていうのがちょうど間にあって、でも実際今、スローンならそっちやろうなって俺も思ったんで、
うん、
非常に動く絵見て、あの、テンション高くなったのがルパン三世でしたね。
これね、すげえよ、これ、サイト見て、ルパンの顔の悪いこと。
そう、悪いんですよ。
これ悪いルパンの顔や。
うん。悪い顔しとるんですよ。
これ
原作の顔、ね、それが。
うん。
モンキーパンチ先生の。
せやね。あの、下半身はやっぱあれなんですかね。あの矢印がつくんですかね。
つくんじゃないですか。あんたもほんまよう知ってんな。このままいったらでも宇宙戦艦ヤマトがさ、こうやってね、あの、富蔵さんとか受け入れられたところがあったら、いいんじゃないですかね。ほら、男追い丼みたいな、あったじゃないですか。
追い丼
なんか4畳半あたりで、
猿またけラーメン
かなんかですね。あれをゴロッとして。
またけラーメン食いねー。
そうそうそうそう。あれが映画化とかの将来あるんじゃないですか。
いやー、耳っち。そんな映画でかい作り見たくない。耳っち。どうせならミニシアターがいいな。
狭い映画をスクリーンで見るってみんな。
そう
やね。
そう、ミニスクリーンでなんかせっかくマシーくなって、で、終わって電気ついたらなんかみんななんか貧乏そうな顔して帰ってくる。
夏にわざわざやるからもう今回は夏なんで、クーラー切っときますみたいな感じ。
ラーメンでも食うかみたいな、ね。
美しい映像をこうみんなで汗を拭きながらこうみんなでブーってなりながら見るっていう。
うちは配るわね。
そうそう、うちは配るみたいな。男おいどん T シャツとかこういうのあって。普通のただのランニング。
ダボダボの。
ダボダボの。みんなでコスプレをやろうみたいな。
やだわ。
今やったら何でもありですよ。
ねえ。やだけど、俺行く。行くよ、そんなもの。
面白そうですよね。
もうね、
やりたい
です。で、あれだよ、